はい、今日は22章の残りのところをから、お話をしたいと思います。で、アブラハムがイサクを捧げまして、そしてその場所を記念して名前を場所に名前を付けましたですね、それで一応物語は一区切りをつきまして、その後、アブラハムはもう捧げ物を捧げましたからまた帰りまして、二人の若者に約束してきましたね。礼拝終わったら戻りますよと。ですからその二人のところに戻って、そしてベールシェバに帰っていくというふうに物語は終わってもいいんです。ですから14節が終わりまして、もう19節に行ってもこの、物語は別におかしくはないんですね。神様がモリアの山に行って捧げなさい、もう捧げましたから、だからもう終わりましたんで、礼拝終わったからもう帰っていけばいいんですけども、今日読んでいただきましたように15節から18節の言葉が加えられてるんですね。でこれは意味があるから加えられているんですね。でまずそこに皆さん注目をしていただきたいんです。この、16から18節に、あります再び主の使いがアブラハムに呼びかけた内容は、今までの約束の内容とそう変わりません。まずは豊かに神様が祝福される。で具体的にはその子孫の数を天の星のように増やす、それから海辺の砂のように増やすと、以前大地の砂粒のように増やすっていうような約束を13章でされてますから、まあよく似た内容の約束です。で一つだけちょっと敵の城門を勝ち取るというようなまた新たな約束を加えられてるんですけども、まあこれは子孫が強い子孫が与えられるということかなと思います。そして、その、祝福が地上のすべての諸国民に広がっていく、そのアブラハムの子孫を通して祝福をすべての諸国民の人が得ることになる、まあ、これは今まで神様が約束してきた内容をもう一度ここで繰り返してるんですけども、大きく違ってるところあるんですね。それは今まではアブラハムには何の功績もなく、神は無条件で彼を召しました。そして彼に恵みの約束をされてきたんです。ここは私たちとよく似てますね。私たちクリスチャンもガラテヤ書の2章の8節から9節見ますと、事実あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自分の力によるのではなく神の賜物です。行いによるのではありません。それは誰も誇ることがないためなのです。こうありますね。それを思い出しますね。私たちも本当に恵みによって、自分が何か良いことしたからこうしてクリスチャンになってるじゃないですよね。しかし今回この16、18の間でもう一度天から御使いがアブラハムに語った内容はこうです。神は自分の独り子である息子すら惜しまなかったアブラハムの今回の行為のゆえに 改めてこの3つの約束を伝えているんですね。
あ、先生、
はい、
これエペソ書の2章じゃないですか。ガラテヤ書の3章じゃないですか。
ガラテヤ書の2章、今さん開けてもらってますかね。
いや、恵みのゆえに信仰によって救われたのですっていう、今読まれましたよね。
はいはいはい、ガラテヤ書2章の8から、
その御言葉はエペソ書の2章の。
あ、そうですか。私はじゃ あの勘違いしてましたね、エペソ書の2章の、あ、そうです、ありがとうございます。ちょっと皆さん訂正です。あのエペソ書の2章ですね。はい、ありがとうございます。それで今回はですね、神様はアブラハムがイサクを捧げたゆえに、自分はもう一度改めてこの約束を伝えるっていうんですね。で、皆さんの、新共同訳では、私は自らにかけて誓うと主は言われるというふうにありますね。で、こういう言い方、大変珍しい言い方をされてるんです、神様。今まで自分にかけて誓うとか言ったことないんですよ。で、実はこの言い方はよく預言者が語った言い方なんです。ちょっと参考に、エレミアの22章の5節開けていただきますと、よく似たことをエレミアが言ってますね。エレミア22章5節、1216ページ。しかし、もしこれらの言葉に聞き従わないならば、私は自らに誓って言うと主は言われる、というような言い回しでエレミアは言ってるとこあるんですね。で、この私は自らにかけて誓うと主は言われる、いや、実はここのところ他の聖書では私は自らにかけて誓う主の託宣であるというような翻訳もなされる箇所なんですね。で、非常に預言者的な言い方なんです。で、私たちは恵みによって救われます。しかし皆さん、その恵みに応えるということもできますね。ただ恵みを受けてるだけじゃないでしょ。で、神様っていう方はもちろん恵みによって救ってくださるんですよ。でも私たちがその恵みに応答するということをするのを、心から喜んでくださる方なんです。で、本来神様はこのように、神様が恵みを与えますね。で、それに対して人間がその恵みに感じて応えてくる、ちょうどキャッチボールですね。神様がボールを投げました。そしたらそれを受けた、恵みというボールを受けた人間が今度またなんかボールを返してくる、そういうキャッチボール、双方向の神と人との関係を持つのを願っておられる方なんです。ですから神様は 私たち人間を作るときに神の形に神に似せて作られた、こう創世記が伝えてましたね。そういうお方なんです。で、預言者っていう人たちはこの神様への応答ができる、でもそれに対しても無関心になりましてね、でその代わりに罪の誘惑に心が向いていきまして、そして神様から離れていきまして、とうとう神以外のものを神としだした時代に使わされた人々なんです。ですからこの私は自らにかけて誓うと主は言われるというこの言葉でもって始まる今回の16から18節の内容というのは、もう神様という方がそういう私たちの応答を待っておられる方ですよということを伝えているところなんです。それを伝えたいからもうモリアの捧げ物した後も帰ったらいいんですけど、その間にこの言葉が入っとる。聖書は私たちにそれを伝えようとしています。さて、神様は応答してくれたアブラハムに対して今回自らにかけて誓うと言いまして、これは自らにかけて誓うというのは今までもちろん約束してきたんですよ。でもその約束が確かな約束だということを神様はより強調してくださっている箇所なんですね。まあきっと神様は嬉しかったんでしょうね。そして、もうこの約束の上にもう一つ約束を重ねてくださったという感じのところが今日のところなんです。で、実は皆さん今日のところを新約聖書で引用しているところがあるんですね。それがヘブライ人の手紙の6章なんです。ちょっと開けてみてください。で、このヘブライ人への手紙っていうのはその背景にはやはり迫害があったようです。で、この6章の13節以下に神の確かな約束とこう新共同訳聖書は題をつけてますね。で、ここでこうあるんです。神はアブラハムに約束する際にご自身より偉大なものにかけて誓えなかったので、ご自身にかけて誓いっていうふうに書いてますね。ちょうど今日のところを引用してるんですよ、このヘブライ人の手紙は。そしてこの迫害の中でこの神様の約束を目指す者にその希望の確かさを何とか伝えようとしているのがこのヘブライ人への手紙のこの6章なんです。で、その中で、今日のアブラハムのことを例に出しまして、この19節でですねこうあります。私たちが持っているこの希望は魂にとって頼りになる安定した怒りのようなものである、こうヘブライの6章の19節にあります。で、この怒りっていう言葉は使徒言行録でパウロが地中海の海を船で渡ったりした時の物語の中で怒りを上げたり下ろしたり、そういうので2回ぐらい使ってるんですけどね、あとはもうここだけなんですよ。で、この怒りというのが初代のクリスチャンたちのトレードマークのような一つだったようです。皆さんローマの迫害期に ローマの市内の郊外にカタコンベっていう地下 のお墓がありますね。でクリスチャンたちはそこに隠れてたようなんですね、ローマの迫害から逃れるために。でそのお墓の中の壁とかにクリスチャンのマークが書いてあるんですね。皆さんの一番よく知っているのは魚のマークありますね。そういうのがこう掘ってあるんですよ、洞窟の中に。でそこに怒りのマークもあるんです。これも神様の約束の確かさという印です。で今日の創世記はアブラハムにその確かさを神様は示してくださったっていうところなんですね。さて次に参りましょう。あと残りますところ、20節から24節までのところを、内容はちょっとガラッと変わります。で23章に入りましてサラが亡くなります。で、サラの死を前にしましてこの22章の20節からですね、突然はアブラハムのところに知らせが届いたっていうんですね。それはミルカのことです。でこのミルカというのはアブラハムの兄弟は、アブラハムが、まあ、長男でしょうね、最初に書いてますから、その下にナホル、そしてハラン、ハランは亡くなりましたね。ですからその子供のロトをアブラハムは連れて回りましたね。でその自分の下のナホル、弟のナホルの妻がミルカなんです。でそのミルカのことが突然ここで書かれるんですね。まあナホルの家族のことですね。でナホルの妻は、特にそのナホルのことよりも妻のミルカのこと、そしてそばめとして迎えられたレウマのことが詳しく書いてます。ミルカは8人の子供を産みました、レウマは4人の子供を産みましたと詳しく名前も書いてます。でここを皆さん、これ内容的には系図みたいでしょ。誰々には誰々は子供を産んだ、名前は誰々誰ってとか、ちょっと系図の内容とによく似てるんですね。実は11章の27節にテラの系図がありましたね。その続きのように書かれてるんですね。で嫁に来たテラの家族というと、嫁に来たサラとミルカ、そしてそれぞれにそばめがいますね。サラはのところにはハガルというそばめもいましたし、ミルカのところにはレイマというそばめがいました。この4名の女性がここにちょうどサラが亡くなる前にですね、こう私たちに思い出させようとしている箇所がこの20節以下の箇所なんですね。でここもですね、皆さん非常に珍しいと言いますか、系図の中に女性の名前初めて入ってるんですね。で、皆さん11章あたりの系図をご覧になると男性の名前しか出ませんし、それと例えばテラにはアブラハム、ナホル、ハランが生まれたってある。生まれるの生まれるは生命の生っていう字が使ってますね。でも今回の この今日読んでもらってます22章の20節から24節のところは、女性の名前が出てきて、なおかつ出産の産という、産むという違う漢字が使われているんですね。大変今日のここの箇所は今までと違う内容になっているんですね。で、私たちはこの聖書というのはやはり男性中心の内容なんですけども、ここはここだけ違うんです。で、神様はまあやはり神様の意図があるんでしょうね。で、神様は人間に対して第一の命令、何をなさったでしょうか。皆さん、人間を作ってですね、神様が一番最初に人間に対して命令した内容を思い出してください。一章二十八節、産めよ、増えよ、地に満ちて死に従わせよ。これが一番最初の命令でしょ。その一番トップが産めよです。で、今まであまり出てこなかったサラはイサクを産みました。ミルカも8人の子供を産みましたね。ミルカはイサクの妻となるリベカのお父さんのベトエルを産んでます。で、この女性たちはこの神様の第一の命令、産めよっていう命令を着実に忠実に果たしてきているんですね。で、産むというのは産むだけじゃないですよね。育てないけんでしょ。産むということから始まって、育てる、教育する、そしてその子が大きくなって職業を持ったり結婚したり、いろんなことを していきますね。で、そのためにいろんなことが、社会のあらゆることが関わってきますね。ですから、この私たち人間の基本、産むっていうのは一つ基本の木じゃないでしょうか。で、神様はこのサラが初めてサラの死が23章で出てきますけども、実はアダムもカインもアベルもノアもセム、ハム、ヤペテ、またその子孫、アブラハムの父のテラ、アブラハムの弟のハラン、みんな男性、彼らが死んだ後葬られたというような内容はどこにもないんです。で、アブラハムの妻のサラにおいて、創世記で初めて死と葬りのことを詳しく載すことになるんですね。ですから、ここのところは非常に今までと違った視点で書かれております。この女性に目を向けさせるような内容になっているんですね。お父さんの寺はナホルのミルカ夫妻、ナホルミルカ夫妻と別れましたね。別れてウルを出ました。アブラハムの夫婦とロトを連れて、きっとこのアブラハムの妻サライが不妊の女性だったので、ミルカはどんどん子供を産みますし、まあ何かなかなかうまくいかなかったのでしょうか。 そんな詮索もいたします。またサラとそばめのハガールの対立はもう皆さんご存知でしょうし、ナホールが子供をミルカが産むのにまたそばめに産ませてる、このミルカとあのそばめのあの何て名前でしたかね、レウマですか、はどんな関係だったんでしょうかね。もういろいろとこうあの詮索するわけですけれども、神様はこのようにここで女性たちに注目なさっているっていうのは何か大切なことを私たちに伝えているような気がいたします。先ほど産むというのは人間の基本の木と申しましたね。今の社会、皆さんこの女性が安心して子供を産む、そして育てるというようなことが基本になって社会の構造ができているでしょうか。ちょっと疑問に思うところがいっぱいあるでしょう。特にこの戦争なんかはもう全くその基本から外れてますね。もう全くそれができない状況になるわけですから。ですから非常に考えさせられるところが今日の短いところですけども、この20節から24節のところなんです。ではここまでのお話はここまでにいたしまして、また祈りといたしたいと思います。